ういうふうに読んだらいいのかっていう方に対しては、ミンで、お願いします。ちなみに他のやつの説明をすると、ブーは、僕の名字で、お父さんからもらった名字です。で、ファンは一応ミドルネームになっておるんですけど、お母さんの名字になってて、で順番としてはお父さんの名字を、お母さんの名字と僕の名前になっていて、でベトナムではあんまりというか全くみんな名字を使ってお互いのことを呼ばないので、ミっていうふうに、呼んでいただければと思います。一応僕の、自己紹介としては、まず、僕はベトナムから来ました。で今、東海大学の、教養学部国際学科の、今4年生に、所属しております。で一応今まで僕の、人生についてなんですけど、僕は最初ベトナムで生まれたんですけど、今は、22歳で、生まれた時から今までずっとこうベトナムと日本をこう親の仕事の関係でこう行ったり来たりしてて、3年ずつこう行ってまたこう帰ってまた行ってっていう風に、育ってきました。なので、僕に、どういう話ができるかっていう風に考えた時に、やっぱりこう2つの国をこう行ったり来たりしてる、人からのこう目線で今まで僕がどういう経験してきたかっていうのと、僕から見たベトナムと、日本の話を少しずつしていきたいと思います。でまずベトナムについて少し紹介したいと思います。ベトナムは、東南アジアに、ある国です。でよくこう東南アジアといったら皆さん結構こうタイとかこうマレーシアとかそこら辺の国のことを多分イメージされる方が多いと思うんですけど、意外とベトナムはこう南とかこう西にあるこう東南アジアの国っていうよりは結構東アジアとか北の方にこうどっちかというとそっちの方に関係が深くて、でまず例で言うと100年前まではベトナムは日本のように漢字を使ってたんですよ。でその後こうフランスに植民地にされてからこうその使ってた漢字がアルファベットに変わって、今はアルファベットを使った言語ベトナム語を使っているんですけど、一応、単語的にはすごい日本語とこう近い単語が多くて、例えば日本語でこう注意っていう、単語はベトナム語でもそのまんま注意なんですよ。なので意外とこう遠いようにこう感じられる人多いかもしれないんですけど、非常にベトナムはこう東アジアにこう関係が深く、すごい日本にもこう関係している部分も、多いです。言語的に言うと。で一応国の体制としては今一応名前はベトナム社会主義共和国になっているんですけど、全然社会主義ではないですね。で、なぜかというと、普通に経済的にもこう中に住んでるとすごい資本主義っていう風に、感じられてるんですけど、国の名前自体も多分あと2年ぐらいで今こう変えていく 方向が あって、ベトナム社会主義共和国から、ベトナム、民主共和国に多分あと2年ぐらいで正式な名前も変わっていくと思います。なので、ざっとベトナムについてはそんな感じです。で今から、僕 の、人生の話を少し最初からしたいと思います。で、1991年にハノイで、生まれました。でベトナムでハノイで生まれたんですけど、ここでは、保育園、に、通ってました。でハノイはどういう街かというと、バイクが多くて、で、湖も多くて、こうすごい綺麗な、ところです。夜にはすごい鮮やかすごい、ライトの色が綺麗で、こう朝だとこう落ち着いた感じ 感じ、のんびりな、雰囲気です。で、街並みは建物とかどういうあの、感じのものがあるかというと、あの、まあ、一言で説明するとこうフランスの建築をあのこうフランスの植民地だったのでフランスの建築の影響を受けた建物がすごい多いんです。だけど、その前はこう中国の影響もあったのですごいお寺とかもあの多くて、まあ、一言ではすごいあの表せない、街並みなんですけど、あえて言うなら、まあ、こうフランスの街並みをこうちょっとこう汚くした状態が、まあ、あのハノイの、街並みです。で、周りにちょっとこうお寺がいっぱいあるという感じです。で、この時は、まあ、あの保育園に通ってたんですけど、すごいあの、今ちっちゃかったのであんまり覚えてないんですけど、今ではもう覚えてるのはこういい子にしてないと、まあ、あの保育園のすごい暗いあのこう、トイレの中にこう閉じ込められてあの罰を受けていたっていうのは今でも覚えています。で、1905年から1995年から97年までは、親についてきて、東京に、やってまいりました。で、この時は、まあ、あの記憶はあのそんなに残っていないんですけど、あのすごい印象に残っていたのは、まあ、あの初めてこうイチゴを食べたっていうことです。ベトナムではあの今はビニールハウスとかであのこうイチゴはあの普通に買えるんですけど、当時はイチゴはベトナムでは全然食べることはできなくて、すごい日本で初めて食べたのを覚えています。で、もう一つはカラスですね。ベトナムには一応カラスはいるんですけど、すごいあの珍しいものであんまり見ないんですよ。で、カラスを見るとみんなこうあのこう黒い猫を見たみたいな感じであのこうすごいカラスを見たらその日悪いことが起きるっていうようなあの言い伝えみたいなことが あ, のあって、あの日本に初めて来た時はカラスがいっぱいあってすごいびっくりしました。もう一つは雪ですね。ベトナムには、雪一応四季はあるんですよ。で、あの北から南にこうすごい長いんで、南はもう年中暑いです。だけど北の一番こうあの北の部分にあの行くと一箇所だけあの雪降るところあるんですけど、そこにもあの行ったことなくて、で多分 99% のベトナム人は雪見たことないんですよ。で、あのこの時東京に来た時初めて雪見てすごいあのびっくりして興奮しました。で、まあ、もう一つは、まああのこう隅田川でこう夏家族と一緒にこう船に乗って花火を見たのもすごい今印象に、残っています。で、1997年から2001年、まではまた、ハノイに、戻りました。で、まあ、こう見てもこう分かると思うんですが、こうすごい古い建物がいっぱいある、横に、まあ、ビルとかも、見えると思うんですけど、今発展、一応発展途上国なのですごいあのビルもあのいっぱい建てられています。で、この時ベトナムに帰ってあのベトナムの小学校に、通いました。で、最初はすごいこうあのこうすごい便利な日本からこう急にベトナムに帰って、本当はあの最初すごいあの嫌だったんですけど、あの幼馴染の友達とかとあ の,、のおかげですぐあのベトナムの生活に、慣れることができました。で、まあ、あの幼馴染の友達がどこで知り合った友達かっていうと、まあ、あの家の周りの友達です。はい、ベトナムの街並みはこんな感じになっていて、で何がこう特徴的かっていうと、あのここ全て の, あのこの中にある全ての家はあの一つ の, あの住所、はい、ありがとうございます、一つ の, あの住所を共有しているんです。ここが例えばここの家だとあのここの住所になっていて、でその住所の中に何番の家とかあのそういうふうにあの結構なっているところ、こうグループになってあの住む人たちが多くて、でその時 の, あの友達はどこでできたかというと、まあ、同じ住所であの知り合った、同じこう住んでる場所であの知り合った友達とすごいあの仲良くなってあの生活に慣れることが、できました。 ました。で、何をやって遊んでいたかというと、あのさっきも言ったように、江戸川は今あの発展途上国ですごいあの家がこう新しくこうあの倒されて新しくこう建て替えられるんですけど、あの非常にそういう家が周りにあの多かったんです。で、日本のこう工事現場とは違ってすごいこうむき出し状態になってて、誰でもがこう中にアクセスすることができるようになっていて、周りにこう砂とかこうセメントの山がこういっぱいあったんですよ。で、その時は、まあ、あの友達とこういう工事現場のところに行って、こう砂とかセメントでこうボール、あのボールをこう作って、誰のボールの方があのこう硬いかっていうのを、まあ、競い合いながら遊んでたのは今すごい覚えています。で、まあ、あのこう日本の生活と比べてすごい違う、まあ、まさにこうなんていうのかね、あの、発展途上国の、まあ、遊びだなっていうのが今の、あの思い返すとそういう印象です。まあ、あのそれだけじゃないんですけど、他にもあのこういう遊びだけじゃなくて、まあ、あの鬼ごっこだったり、まあ、日本のように鬼ごっこだったりビー玉とか、こうあのすごいちっちゃいお道の中でサッカーをしたりして子供たちが遊びます。で、まあ、これは、まあ、ちょっと見づらいんですけど、ここにこう輪ゴムをこういっぱい編んで長い輪ゴムを作って、それを飛び越えながらダンスする女の子が好きなゲームです。で、男は大体みんなサッカーとサッカーで遊びます。で、あの、一応僕の住んでいたハノイには四季が あったんです。一応あの春、夏、秋、冬はあって、で、冬は寒くなるんですけど、夏は日本より暑いです。温度的には基本的に。なので昼になるとものすごく暑くなるので、ベトナムの人は大体昼になるとこう寝て昼寝をして休みます。で、外とかはもうあまりみんな出ないようにして、なのでベトナムではこう昼寝の時間が必ずあって、会社とかでも結構12時から2時にかけてはこうテーブルとかをこう合わせてベッドして寝るところもあります。僕のお母さんのところもそういう風になってました。一応12時から2時はみんなこう昼寝していて、子供もこの時外で遊んでこう騒いだりしちゃいけませんでした。やっぱり昼寝の時間はみんなが寝れるように静かにしないといけないっていう風に言われてたので、子供がこう外で遊ぶ時は、まあ、夕方から夜にかけてでした。で、もう一つ、まあ、思い出に残っているのは、ベトナムでは夏になるとすごい暑いので、みんなエアコンをつけまくります。なのでたまにそうやると夜になるとこう停電急にしてしまって、みんなはもう家の中にこういられなくて外に出て、まあ、こう一緒に地域内の人とこう一緒にご飯を食べながら、まあ、遊んでお話ししたり、こう夜外に出てろうそくをつけてこう遊ぶのがすごい楽しかったのが、まあ、覚えています。で、まあ、ちょうどこの間だったんですけど、中秋、祭りっていうのがあって、こう、年の、1年の中で一番こう月が丸い日を、まあ、旧暦で中に中に秋って書いて中秋祭りだったんですけど、今ベトナムは今でも、それを、まあ、祝って、その日になるとみんな外に出てパレードをしたり、まあ、こうランタンとかを使って街の中をこう歩いて遊んだりします。で、まあ、これから、まあ、今考えるとやっぱり、その時っていうか、ベトナムではやっぱりその地域内の交流は、まあ、少なくても日本のこう都市部よりは盛んだったのかなっていうふうに今思って感じてます。で、2001年から2004年まではまた東京に戻り、この時は、小学校4年生の、日本の、学校に、転校しました。で、まあ日本の小学校はすごいでは、規則正しいで、教育はすごい実効性が高くて、 日本の小学校ではこうルールをちゃんと学ぶことを、学びました。で学校ではまあ多少なんていうんですか、こう外国人だからまあすごいあのたまにこういじめられたりはあのされたんですけど、まあ、ベトナムの学校では絶対に学ぶことのできないことをいっぱい学んで、まあ、久しぶりの日本もとても好きだったので、あのすごいいい思い出作りができました。でその後は、まあ、日本の小学校を卒業して、中学校に、まあ、進学して、中学、まあ、その時日本でできた中学校の、親友はすごい今でも仲のいい友達になってます。でその後、2004年から2009年まではまたハノイに戻りました。で、まあ、ベトナムに戻ってあまりこうあまりにもこう楽しくて便利だった日本と比べてすごいあのギャップがあったので、あの前のようにあの帰った、直後の当時はすごいベトナムのことが、嫌になったんですけど、やっぱり昔から知り合った友達の、おかげですぐに、不満を、ま、あの持ちながらもベトナムの生活に、すぐ慣れることができました。で、まあ、ベトナムの学校はやっぱりすごい日本の、学校とはあの違って落ち着きのない、教育環境で、すごいあの学生もすごい激しかったんですね。で高校からみんなこういうふうにあの大体バイクに乗ってあの学校に通い始めます。で一応あの高校生でバイクに乗るのはあのみんな無免で、一応あの違反、法律違反なんですけど、やっぱりあの公共交通機関もバス以外なくて電車とかもないので、やっぱり家が遠い人はもうバイクに乗らざるを得ないんです、学校に行くためには。であのバイクもすごい多くて、あの警察もこう一日あの誰が無免で誰が免許を持ってるかっていうのをこうあのなんていうんですかね、一日こう一人一人こう確かめることはできないので、大体みんなはこう子供の時っていうか大体中学校の、高学年から高校にかけてはバイクに乗り始めます。でみんなやっぱりバイクに乗るので、あの時間にはすごいルーズですね。あの電車のこの時間に乗らなきゃいけないっていうあの概念はないので、バイクを、まあ、早く飛ばせばすぐあのなんていうんですかね、あの早く飛ばせば多少遅くてもすぐあの目的地にこうたどあのこう着くことができるっていうあのこう感覚があるので、みんな大体すごい時間にルーズです。でみんなすごいサッカーとかが好きで、まあ、東南アジアのところで、まあ、ベトナムのチームが勝つと、まあ、夜みんなこう街に出てバイクに乗ってあのこう走り回って遊びます。で、ベトナムでは、まあ、一応この時が最後にあのハノイにいた時なんですけど、今となって感じたのは、まあ、ベトナムの暮らしは日本の暮らしに比べて不安、あの多少こうちょっと不便ではあるんですけど、すごいのんびりしててあのストレスのたまらないあの暮らしができたのがすごいいいなっていうふうに、思っています。で、まあ2009年から現在まで、であの少し大学生活のことについて話したいんですけど、僕は2009年になったらあの神奈川の東海大学に入学しました。であの高校の時 の, あの苦手だってこう覚えるあの勉強っていうよりは、大学に入るとあのこう考える勉強がどっちかというと重視されて、すごいあの経験はいろんな経験をあのすることができたので、あのすごい得意な勉強で、人生の方向性にこう大きくあの左右、するようなきっかけといっぱい出会うことができました。で一応最初の2年は、学校大学の、NGO の、ベージョビリーガっていうあの地域の、外国人の、子どもたちとこうあまり日本の文化には普段触れ合うことのできない子どもたちとこう触れ合って、彼らにこう、日本の文化に触れ合うチャンスを、まああの上げるっていう活動を2年間大学1年生と2年生やってました。で3年生と4年生は、日米学生会議っていう活動で、まあ、 アメリカの学生と日本の学生がこう集まっていろんな講演など1ヶ月間にわたって、日本中を回って、講演などをこうディスカッションをしながらいろんな世界にある至るいろんな問題についてディスカッションしながら、一緒に時間を過ごす活動です。でこれ全部やっぱ最後に米山奨学金がどういうふうに、僕にこう影響を与えたかっていう話についてちょっと報告をしたいんですけど、やっぱりこういう活動はすごい貴重な活動なんですけど、やっぱり時間もすごいお金もかかる、活動ですね。やっぱりこう学外になると自分でこうお金を、立て替え しなきゃいけないし、時間も取られないので、かなり余裕の、ない生活を、送ってきました。でどういう、生活なのかっていうと、去年まで、今年ですね、今年の3月までずっとコンビニで夜勤を週に3回ぐらいやってて、ですごいそれのせいで時間も、なくこうご飯とかこう買う時とかも一応時給をしてるんですけど、買う時も毎回こうお金のことを考えて買わなきゃいけないので、やっぱり野菜とかもそういう高い、栄養のいい食べ物はあんまりこう食べれなくて、で家族からも一応生活と学費を毎回こう仕送りで送ってもらっていたんですけど、こう4月にロータリーの、米山記念奨学金に出会ってからこういうふうに、僕の生活は変わりました。でコンビニの夜勤を、すぐ辞めて、今は、日本語学校で週、2回、昼の時間だけで、アルバイトをしています。でやっぱり奨学金があるのであんまり働かなくてもこう生活にすごい余裕ができて、こう食べ物を買うときもあんまりお金のことについてこう左右されないように、なりました。で、家族の方からも、生活費は、仕送りはなしということで、今は学費のみこう、前セメスター支給されています。なので今は完全に奨学金と、アルバイト代だけで学費以外の、費用を全部、賄えています。でやっぱりこういう経験から僕なり のこう奨学金 の、まあ、いいところを、まあ、こうについてちょっと考えたんですけど、やっぱりこの奨学金の、まあ、いいところはこうそのもらうお金そのものではなくて、こう生活にこう余裕が出て、その余裕を使ってこう学業やこう学外活動にこう精一杯力を注げる、その余裕を与えてくれるっていうのがこの奨学金の一番こうお世話になったことなのかなというふうに今思っております。で今は、まあ、アルバイトとかもあんまり行ってなくて、一応今4年生の最後の学期なので、卒業論文とあと大学院に今進学を希望しているので、それの、準備を今しております。でやっぱりここに立ってこういうふうにしゃべる機会を与えてくれたロータリアンの皆様に、改めてここで感謝を言葉を伝えたいと思います。今日は、これで、終わります。ありがとうございました。